北海道新聞一面トップ記事は、同被爆者協会来春解散、来月決定、高齢化で活動困難。北海道被爆者協会広田義則会長は25日来年3月末でこの会を解散する方針を固めました。被爆した8人の理事のうち7人が80歳を超えるなど会員が高齢化し、活動を継続することが難しいと判断しました。この夏で戦後79年となり、被爆を経験した世代が原爆の悲惨さを伝える活動の第一線から退くことになります。5月19日に総会を開き、正式決定する見通しです。関連記事29面、願いつなぎ続ける。次です。限界核ごみ請願採択、町議会特別委員会町長連休明け判断。原発の高レベル放射性廃棄物、核のごみの最終処分場選定に向けた第一段階の文献調査をめぐり、佐賀県限界町議会は25日の原子力対策特別委員会で受け入れを求める請願を賛成多数で採択しました。請願が受理されてから3週間のスピード決着で26日の本会議でも採択されるのは確実です。限界庁には九州電力限界原発があり、原発が立つ原発立地自治体で核のごみ調査に関する請願の採択は初めてです。調査実施には自治体の応募が必要で、脇山町長は町民への周知期間を設けた上で、5月の大型連休以降に判断したいと記者団に語りました。関連記事3面、文献調査へ駆け足。次です。笠谷幸男さん死去、80歳、札幌、金、日の丸飛行隊。1972年札幌冬季オリンピックスキージャンプ70メートル級で表彰台を独占した日の丸飛行隊のエースで、日本選手初の冬季オリンピック金メダルに輝いた笠谷幸男さんが23日午前7時35分、虚血性心疾患のため札幌市内の病院で死去したことが25日分かりました。80歳でした。後志管内の大江村、現二木町出身です。通夜、告別式は家族葬で行われました。後日、お別れの会を開く予定です。ジャンプの有力選手だった8歳上の兄、昭雄さん、個人の影響で、小学2年生で本格的に競技を始めました。余市高校、現余市甲子高校、1年だった1960年の全日本選手権で最長不倒を飛んで3位に食い込み、その名が知られるようになりました。明治大学から日華ウイスキーに進み、日本のエースとして国際大会で頭角を現していきました。競技生活のハイライトとなった札幌オリンピックの70メートル級ジャンプは、1回目に84メートルの最長不倒を飛んで首位に立ち、2回目は79メートルにまとめて圧勝しました。2位に今野明継さん、3位に青地誠二さん、共に個人が続きました。表彰式で日の丸3本が掲揚され、日本で初開催された冬季オリンピックを大いに盛り上げました。柔軟で強靭な足腰を生かした鋭い踏み切りと、後半も飛距離を伸ばす巧みな飛行技術が特徴で、着地で両足を前後させるテレマーク姿勢は世界一美しいと称えられました。1976年の引退後はコーチとして後進の育成指導に力を注ぎました。また国際飛行審判員などとして1998年長野オリンピックなど数多くの国際大会に関わりました。2004年春に紫綬褒章を受章しました。2007年には 日本オリンピック委員会 JOC 理事となり、2010年バンクーバー冬季オリンピックでは選手団副団長を務めました。この大会ではスノーボード代表選手が制服を着崩し批判された問題が起き、最前線で対応に当たりました。2010年5月にスキー連盟の職務を退き、闘病生活を送っていました。2018年には文化功労者に選ばれています。次は5分でわかる主な記事の紹介です。2面、苫小牧でアンモニア供給網検討。北海道電力や丸紅など6社は、苫小牧港周辺を拠点としたアンモニア供給網の構築に向けた検討を始めました。水素の普及にもつなげたい考えです。5面、苫小牧市職員に移住定住促進枠。苫小牧市は今年10月と来年4月の職員募集で、市外在住で一定の職務経験がある59歳までの社会人を対象とした移住・定住促進枠を新設しました。10面、道内大手企業9割が賃上げ。北海道新聞社の経済動向調査によると、道内大手企業のおよそ9割が2024年度に賃上げを実施したと回答しました。賃上げ率は 3% 台が最多です。25面、体力テスト、8管内で全国上回る。スポーツ庁が小学5年と中学2年を対象に実施した2023年度全国体力テストで、道内の管内別の結果が公表され、小学5年は8管内で全国平均を上回りました。26面、富士山に春告げる脳鳥。富士山に残雪が羽ばたく鳥のように見える脳鳥が現れました。麓の地域では田植えの目安です。29面、SNS 投資広告詐欺、メタを提訴。著名人を語った SNS 上の投資広告詐欺被害をめぐり、神戸市などの男女4人がアメリカ IT 大手メタの日本法人に合わせて2300万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴しました。17面、同心先生、おすすめの本、親と子。13面、人生100年時代、夏に備え、エアコン点検。7面、社説、国立大法人化。3間、資源管理。6面、各自各論、二つの紛争が暴いた現実。12面、暮らし、豚肉に旨味、笹の資料。19面、カルチャー、日本巡礼の風景写真展。20面、プロ野球の結果、ファイターズ対楽天は1対5でファイターズが負けました。以上、5分でわかる主な記事の紹介でした。次は卓上式です。1975年の夏だった。南茅部町、現函館市の小板彩さんは昆布干しで忙しかった。昼食にするジャガイモを掘るため、高台にある畑に入った。振り下ろした桑の先でカーンと鋭い音が響く。何だろうか。土をかき分けると、人形の頭のようなものが姿を見せた。胴体や足なども出てくる。3200年前の縄文人が作った中空土偶が長い時を超えて現れた。土偶は6つに割れていたものの、ほぼ完全な形を保っていた。高さ40センチほどのすっきりした立ち姿で、横一文字の眉毛、どんぐりまなこにおちょぼ口、はっきりした目鼻立ちは一度見たら忘れがたい。内部は空洞だ。厚さは 最も薄い部分で2ミリほど。文様の精美さを含め、極めて高度な技術で成形されたことがわかる。1979年に国の重要文化財になり、2007年にはついに道内初の国宝に。北の縄文期を代表する文化遺産として脚光を浴びる。ロンドンの大英博物館をはじめ、国内外で引っ張りだこのスターだ。中空土偶を長い眠りから目覚めさせた小板さんは、飾らない人柄だった。芋畑での発見を、びっくりしたわ、と振り返り、土偶を目にすると、めんこいな、と笑う。地元で管理されるよう力を尽くし、国宝になった際も喜んだ。出世してよかったな。そんな愛情いっぱいのお母さんが91歳で亡くなった。きっと遠くから中空土偶を見守っている優しい眼差しで。卓上式でした。以上で一面の記事紹介終わります。